坂井先生、またパネリストの皆様、友人の皆様、まず私この場をお借りしまして、東京外語大学そしてグローバルキャンパスプログラムの皆様にお礼を申し上げたいと思います。おかげさまで私来日することができ、また非常に興味深いペーパーについてコメントをする機会をいただきました。冒頭でまず申し上げたいのは、2つの制約を私は受けてしまっているということです。まず最初に、ペーパーについてコメントをする、すなわち事前に読む機会がなくして私コメントをしろと言われてしまっているので、それが一つの制約要因であります。スリランカのことわざですけれども、これは嫁の顔を見ることなく嫁について語ると同じであるというような状況に置かれております。それから2番目に、時間的な枠組みでありますけれども、プレゼンテーションを拝聴いたしまして、4人のそれぞれのプレゼンテーションは非常に洞察力の深い、興味深いプレゼンでありました。ですから2番目の制約要因は、非常に限られた時間にどうやってコメントをしようかと思っております。最善を尽くしたいと思います。それぞれのペーパーを正当に扱いたいと、正しく扱いたいと思うわけですけれども、まず最初のベルショル先生のペーパーです。非常に興味深いと思いました。まずベルショル先生は非常に重要な考え方を提示なさり、またそれについて反対意見を述べる、余地もあると思います。まず、噴水を2つの分類に分けておられました。従来型と非従来型の戦争法、そしてプレゼンテーション、ここを出発点となさりました。そこで先生がおっしゃっておられましたのは、テーマとしてどのように非通常的な戦闘でいかに平和を構築していくかということです。3番目にこのテーマについて語られて、結論として先生は特に民主主義国家が非通常戦と対応するときに一時的に制限された形で、国際的な人権法や国際法に逸脱したときには、逸脱しているときがあるので、それに対応しなければならないということであります。そしてその逸脱していてもそれに対応しなければならないと思います。それから次におっしゃったのは、適切な歴史的な枠組みで紛争を見なければならないということです。そのためには、通常と非通常の紛争を分けて見なければならない。そして、国際関係、例えばボルスティ先生などは通常戦、こういうものが非通常戦で、通常戦はこうこうこういうことで分類なさったわけですけれども、その部分の先生のご発言は決して新しいことではなかったわけですけれども、ただ小原翔先生の主な点は、特に非通常戦に関してですけれども、最近の経験に基づいてお話しなさった点は非常に興味があったと思います。で、それに関して まず必要なのは、通常戦はどういうものかということをまず定義しなければならないと思います。その通常戦でないものが非通常戦でありまして、近代的な国民国家が挑む戦争がルールに沿って、宣戦布告もできる戦争であり、国民国家の権利でもあると、それが通常戦であると。そして、ウェストファリア大戦に移行してから、さまざまな枠組みやルールができて、現在に至るわけですけれども、国際法、人道法などが出来上がって、戦時における国の行動もそれによって規定されているわけであります。ここでの問題は、現在、我々が直面している戦争というのは全く違う性質のものであります。これらの法律では、枠組みでは定義できない紛争を戦後、第二次世界大戦後は見ているわけであります。で、ここで私が問題として取り上げたいのは、非通常戦に対応するために、我々は、今までの国際法や人道法などの国の対応策を使えるのであろうか、今までの戦略を適用することができるのかどうかということであります。非通常戦に対応することが成功にできるのでしょうか。問題は、全く今、異なったパラダイムシフトを状況に見ているわけであります。いろんな意味で機能、また役割、国民国家の役割はむしろ少なくな、小さくなっているわけであります。ということは、我々が置かれている国家体制、いわゆる近代時代になってからの国家の枠組みそのままが弱くなっているわけであります。すなわち近代的な国家はいろんな基盤があるわけですけど、政治的な基盤、いわゆる国民国家という基盤があって、経済的な機能も国にはあるわけです。イデオロギーの概念もポジティブビスティの考え方、すなわち学術的なイデオロギーの基盤が国にあるわけです。しかしながら、新しい展開によって、このパラダイムそのものが変わってきているわけであります。新しい戦争、すなわち非通常戦は、この新しいパラダイムシフトの結果、パラダイムシフトそのものでありますので、国がその役割を果たすことができないわけであります。そして、国家に代わるような体制というのがまだ台頭していない。ですから、国は現在のアイデンティティを保持できない、国民のアイデンティティも保持できないような状況になっているわけであります。ですから、紛争にも対応できない、その枠組みが存在していないということであります。ですから、さまざまな形でこのようなパラダイムシフトの症状が出てきて、対応することができない状況にあります。このような紛争を目の当たりにして、一つのバスケットにすべて一緒くたに、例えばギャングの戦い、宗派、民族による、また信頼感が欠如する紛争、また国境、東京などについての紛争、脱植民地時代の紛争というのも中には含まれるわけです。全く異なる背景を持った紛争を一緒くたにすることが果たしてできるのでしょうか。そういうことを考えますと、本当に注意深く状況を見なければなりません。というのは、民主主義ではいろんなことをいろんな人が語ることができるわけですが、それと同時に 問題の基本的な原因を分析し、民主主義体制の中での非中条戦は国家という枠組みの中でも国際的な問題や国際的な紛争にも対応しなければならない状況に置かれております。で、多くの国際的な問題は相互関係にありますので、お互いにかなり相互の連関性が見られるわけであります。まあ、時間の制約もありますので、2つのプレゼンテーションに進みたいと思います。これも本当に面白いプレゼンテーションでありました。というのも、このプレゼンテーション私本当に個人的には好きでありました。というのは、我々自分自身について、考えさせられるからであります。その平和紛争研究について我々は考えさせられてしまいました。というのは、この枠組みの中でこのペーパーは平和研究の意味論を考えさせるわけであります。そして2番目に、平和研究のアンソロジー、どのようにして知識が構築されているのかということを問題提起しておられます。出発点としてギルバーガ先生は、紛争から、まあ、平和、暴力、そして、寛大などいろいろな定義が必要だとおっしゃってるわけです。先生はペーパーの中でこれらの概念を定義しようとなさったわけであります。概念の定義、それがどういう意味をしているのかが重要であるということで出発なさりました。じゃ背景に、お話さったときに分析のレベルについてお話しなさりました。どういう状況で紛争が起こるのか、これも重要な視点だと思います。紛争は非常に幅広い概念でありますが、すべての紛争を一緒くたに扱うことができないので、分析のレベルという視点が重要になってまいります。そしてその視点からこのペーパーはさらに重要な点を指摘してらっしゃいます。移行や変化、移行の概念を平和と紛争予防の学問の中でどう捉えていくかということであります。というのは、平和は定義の仕方によっては必ずしも全て良いことではないわけですが、アニッティアというブッダの考え方があるわけで、社会の変化、そして社会は常に動いているということでありますし、社会秩序を考えてみますと、動く、変化するということは紛争が必然的に出てきているわけであります。常に移行しているわけです。ですから平和研究はどのように移行を管理するか、そこに照準を合わせるべきだと思います。そしてさらに、移行によってどのように変化変遷が見られるかということです。そこで出てくる汚職腐敗の問題も取り上げられておられます。で、ここでペーパーは意味論と平和研究のアンソロジーも取り上げて、ておられるというのはまさにこの点であります。それから3番目の部分で、3番目のペーパーですから、これも非常に興味深く、捕食的または略奪的な視点 を見るということであります。そして21世紀の教育の中で、地球全体の文脈の中で教育を見て、平和をその中に取り入れるということであります。で、ここでも紛争にはプラスとマイナスの側面があるとおっしゃられました。 プラスの意味での前向きの平和というのは、なぜ今までそのプラス面が強調されていなかったのか、その理由でありますが、さらにその問題から一歩進んで、ポジティブピース、前向きな平和ですけど、マイナスとプラス両方あると思うんですけど、前向きの方は、プロセスやストラクチャーを見て、どのようなプロセスやストラクチャーが平和に導く道なのか。ですから結論として、ブレン先生がおっしゃったのは、行動を変えることが本質的に必要であるとおっしゃったと思います。ただ、ここで私、大きな問題があると思うんですけれども、姿勢、行動とストラクチャーの三角関係を見てみますと、行動はストラクチャーを影響し、ストラクチャーは行動を影響するわけです。行動は姿勢を影響し、姿勢は行動を影響するわけです。同じように、ストラクチャーと行動も近しい関係にあるわけです。ストラクチャーだけ、から離れて、姿勢や行動だけに目を向けても、問題の全体像を捉えることはできません。それから最後のプレゼンテーションでありますが、非常に明確なポイントが提起されていると思います。インドネシアの状況に目を向けられており、最初の部分でインドネシアは現代の社会の小規模で表す一つの実験室だという言い方をなさいまして、縮小宇宙だと。そこで3つの分類のアプローチをお話になられました。それによってインドネシアの状況を理解分析することができると。エッセンシャリスト、プライモリアリストアプローチ、すなわち本質的な原始的なアプローチということです。それから2番目にはインストルメンタリスト、道具主義的、そして3番目にはストラクチャリスト、構造主義的な見方でありますけれども、これらのアプローチと政策立案は非常に近しい関係にあると。というのは、それぞれのアプローチを見た場合、特定の対応策もそのアプローチから出てくるということで、ご承知のように最終的に結論として先生がおっしゃっておられるのは、確かにそれぞれに弱点があると。確かに、まあ、その通りです。では紛争をどのように理解し、平和を促進するべきなのか。アジアにはモンスーンがあるわけですけれども、それにアジアはどのように対応してきたのか、そこからヒントを得て、文化的な多様性に対応することができるのではないかと思います。というのは、モンスーンは多様性をもたらしている要因でもあるわけです。風景にしても気象にしても、ですからこそアジアは美しい地域なわけですけれども、本来でしたらば多様性というのは問題ではないわけです。そして伝統的な価値観にも目を向けて忘れてはならないというふうに先生はおっしゃったと思います。コンピューターやテレビの時代に確かになっております。マイクロチップなどが今さも全てを決定をしている世の中になってしまいますが、いかに昔の良い部分を取り戻すかというのも重要だと思います。このプロジェクトが無事完了されることを私は期待しております。ありがとうございました。